インターネットラジオステーションラジオネット東京、 URL はラジオネット東京です。
あのさ、
はい、
あの永福町にある大正軒っていうラーメン屋知ってる？
はい、わかります。
あ、知ってる。
知ってます、知ってます。
行ったことある？
行ったことはないんですけど、友達が地元でよく話は聞いてました。
あそこすごい有名なとこなんですけど、まあ、東京にある永福町っていうとこにある大正軒っていうラーメン屋、はい、でそこ僕好きなんですよ。
はい。
でもそこの中華そばがメインなんだけど、値段が、
はい、
前言った値段があって1130円一杯。
え、結構高くないですか？
いや高い高い、めちゃめちゃ高いよ。それが最低ラインだから、うん、俺だって一番最初に、あ、並ん、はい、行列ができてるから、あ、行列できてるラーメン屋こんなとこあるんだっつって、何も知らず並んで店入って席着いたら1130円。
それが最低の。
財布見ちゃったもんね。
ああ、そんな高い。
そう、強気な値段設定なんで、
はい、
どうやらそれっていうのはなんか、ま、まず麺の量は普通より多い、うん、2玉使ってるんだって。
まあ2玉で1杯分。
そうそうそう。でそれもなんか貧乏な学生さんたちに一杯ですごいお腹いっぱいになってほしいという店主の思
い
があるならラーメン安くしろって思うけど、
はい、そうですよね、
うん、で、要は値段高い理由としては、まあ、すごい店も綺麗にしてんの、
うん、はい、
なんかもう油汚れ全然ないし、厨房もそのガラス越しでカウンターから見れて、その厨房の中ももちろん綺麗、はい、
うん、
で、その汚れを拭いた布巾も一回一回それ使ったらもう使わないんだって、その日。
あ、そうなんですか。
だから一回使った布巾はもうその日使わないで洗うんだって。だから1日300枚ぐらい布巾使う。そう。で社員の給料も30、40万ぐらい高い。
あ、はい。
で、音楽はクラシック。
はい。
でいい出汁使ってる。1180、1130円か、
うん。
っていうのを言って、でまあサービスもすごいいいの。まあ行列こそするけど。はい、なんかすごいちゃんと案内してくれるし、うん、雨の日だったらなんか店内の傘を貸してくれたりするんだよ、うん、で行って食うじゃん、食うというか、まあ水が来るじゃん、はい、その水のグラスも重めでなんかこぼさないように持ちやすいようにちゃんと下に重心があるグラス使ってる。
おお。
で、ホールにも3人ぐらい絶えず見てて、
はい、
水が空いたらすぐ行くみたいな、
うん、
で厨房からも見て目配せしてホールの人に伝えて、あそこ水空いてるよって、
まあ、ラーメンにももちろんお金をかけてるけど、そういうサービスとか
サービス
クリンリネスみたいなところにも
そうなの、
ちゃんと力を入れてますよっていうことが金額に表れてるんですかね。そ
う、ラーメンうまいし店も綺麗なんだけど、うん、ただ一つやっぱ俺許せないのが、
はい、
俺世界一食事中に水飲む男じゃない、
うん、出た出ましたよ。そうですね。
で1130円払ってラーメン食いに来ました、はい、そのお金っていうのはもちろん店の綺麗さにもお金を払ってるわけじゃん、うん、引いてはその水を汲みに来るおばちゃんにも俺は金払ってるわけじゃん、
はい、
ですごい確かについでくれんのよ、
うん、
ちょっとでも減ったらチュッチュッって少しずつ失礼しますってポットでチュッてやってくるんだけど、やっぱり俺その大正軒行ってもラーメン食ってるじゃん、水飲むじゃん、うん、はい、3回ぐらい自分からすいません水くださいって言ったからね。
あ、もう店員さんが追っつかないぐらい飲んだと。
そう、俺の水を飲む量は永福町大正軒のパートのおばちゃんをしのぐ。
それテーブルとかに置いてないんですか？
置いてないの。
置いてない。
自信あるんだろうよ。
あ、
日高屋とかあったら置いてあるじゃん、
はいはい、
まあ、セルフ式で、うん、でもそこは置いてない、自信あるんだろう、うん、
私が見
て
るから
厨房から見てるから、
うん、
それ永福町の大正軒に置いてある永福大正軒新聞みたいなのもその記事載ってんのよ。そこはサービス良くて水も絶対客から注文させないみたいなことも書いてあったりするのに、俺は3杯頼んだからね、
はいはい、なるほど。
これもう名実ともに永福町の大正軒のパートのおばちゃんに水頼むって言ったら、
はい、
世界一よ、ごめんなさい、
マジか
と思った。
じゃあ今度水を、
うん、
継ぐなって言って、
うん、
永福町で、
うん、
大正軒ラーメン食べましょうか。
いや、じゃあ俺は水飲みたい、
だからおばちゃんに水継がないでくれって言って、
うん、
で食べましょうか。
いや、でもその世界一水を飲む男がラーメン水を飲まない食べてみたっていう動画あるじゃん、
はい、
今見たら再生回数63回だった。
おお、
63回か。いや、全然聞きないのよ。
全然伸びてないですね。なんかほぼ見られてないのって一緒ですよ、63回になって。
ああ、そう。 いやだからさそういう、うん、結局だから俺が俺の水を俺に注文させない水と出会いたい。
あ高橋さん世界一水を飲む男に
をフォローする、
はい、
ホールの人と出会いたいわ。
あ、まあ無理でしょうね。
あそう
だってもう世界一って自分で言っちゃってんすから、ま
あ、いやだから俺に対抗するじゃないけど、
うん、
まあ確かにごめんなさい張り切って飲んだ節はあった
本当についてくれんのかみたいな。
そうそうちょっと過剰に摂取した部分はあったけどそのぐらい頑張ってほしいなっていうホールの人には。じゃあそれで参りましょう。高橋洋平の原点人生脱却ラジオ。改めましてこんばんは、高橋洋平でございます。
こんばんは、つるんです。はい、はい、この番組は原点ばかりの人生に少しは光をコンセプトに高橋洋平がお送りいたします。
はい、僕です。
コメントは広い心で受付中です。ツイッターとホームページの投稿フォームからお願いします。リアルタイムでのコメントはツイッターからだと読みやすいです。ひらがなでハッシュタグラジゲンを必ずつけてください、うん、また、質問箱でもコメントを受け付けております。
なるほど。
ツイッターでハッシュタグラジゲンで検索していただくと、うん、私つるんが URL をつぶやいてますので、アカウントを晒したくないよという方はそちらも合わせてご利用ください、う
ん、番組後半にはあのコーナーのはいこれやってきての答え合わせもありますからね。
もううちのキラーコンテンツですからね。
いやほんとそうよ、
これが頼み、
大人気じゃない。
そう、後半にこれが控えてるから前半安心してわけわかんないこと喋れるっていうぐらいの割と自由にできるっていうぐらい我々が寄りかかってるコーナーですから。そ
う、これをキラーコンテンツしようって。
そう
これ後半あるから前半適当にやれる、
これやってきて頼みですから
いつもね。
はい、で今回のこれやってきて
何でしたっけ
は、高橋さんは原付免許取得、
うん、
私つるんはどんじろうを作って食べるという宿題でしたね。
ああそうでしたね、はい、だそれをまあ次回までやってこいっていう企画だったんでしょうが、一体どうなったんでしょうか。でもつるんはさ、
はい、
いつもさなんだかんだ言ってマジで全然やってこない。
いやいややってきてます
か。いやマジでそうじゃん。
いやだって
あの、いや違うじゃん、マジでそうじゃん。
いや
これ聞いてる人わかるじゃん、そうじゃん。
見たでしょあの開脚。
いやしてねえや。
ちょっと変わってましたよね。
マジでしてない。やんなきゃ意味ない。
いやでもちゃんとやってきてるんです。でも結果が伴ってないだけ。
いやじゃあ意味ねえじゃねえか。じゃあ伴って
、はい、まあ今日はねあの楽しみにしていてください。
わかりました。じゃあ皆さんもね、はい、ぜひ最後までお聞きください。1時間の放送ですからね。
1時間の放送
そうです、はい、でもあれだね、もう30分放送ってもうなくなったの懐かしいよね。
30分放送、
ね、第1回第2回30分じゃなかったっけ。
ああでしたね。
そうでしょ。
これあのなんでかっていうと、
なんでなん、
あの高橋さんの力量、
あらあららら、
で台本全部作ってくれないと喋れないですよっていう話だったんですよね、うん、
はいはいはい、
最初
俺がね
実は、
うんうん、
で僕が台本書く
ラジオの
労力等々
台本あるんです
よ鑑みて、
うん、
じゃあ最初30分でやってみましょうかって。
あそっかそっか。
でも2回やって全然できますよね、
いけるもんやな
っていう話で、
あそっか、
じゃあ1時間にしましょう。
あそっかそっか。
で僕が勝手に1時間にしましょうって D に話して、
うん、
できるならやってもいいよって言われたんで、うん、じゃあ1時間で、
うん、なるほど、
話したいこといっぱいあるんでって、
うん、薄く伸ばした感じだ
そうなんかね生地をね
そうそう
みんなが食べれるように薄くね伸ばしただけ
ダメじゃん、濃厚なまま伸ばせ、
濃厚なままいきましょう、熱いまんま、
そうでいいじゃないですか、
はい、であの早速ですが、
はいはい、
コメントが来ております。
いいね、
質問箱の方にね。
あ質問箱ツイッターとかじゃなくて、は
い、質問箱の方にも来ております。
はいはいはい。でもちょっと待って、その前一つ言いたい、
はい、
その質問箱の設置さ、
はい、
僕の案なんですよ実は。ええ、
まああのおかげさまでリスナーさんからのコメント増えております。
はい、
ありがとうござい
ます。やっぱり匿名で送りたい人がいるの。
はい、ラジダンの方でもコメント、
インコさんとかやってる、
はい、てきめんに増えております。
なんかね鶴の手柄みたいになってたからちょっと言わせてもらったけど
なってないです。
あそう、
はい、
なんかね流行ってるらしいじゃないですか、はい、質問箱っていうのが。
そう、うん、あの質問箱って通常は
あれ何なの、
あの
通常何、通常
その質問箱にコメント投げると、
うんうんうん、
それにあの文面で答えられるんですね、文章で答えられる。
ツイッターでよく使われてるもんね。
ツイッターで答えられる、
うん、
でそれをやらないっていう新たな試み。
あーそっかそっか。こっちとしては普通ねツイッターで答えるもんね。
ツイッターで答えが書かれるんですけど、
あーそっかそっか、
うちは、放送中に配信中に喋りで返すっていう、う
ん、あーそっかそっか、なるほどね、はいはい、使い方としてはまだそんないい、うん、面白いというか。
そうなんです。
うーん、コメントが来ていると。
コメントはい来てます。
お願いします。
ラジゲンのオフ会はどうなりましたか 年末あたりにね話しましたよね。
俺がやりてえっつってね、うん、なんと
どうなったんでしょう。
やってません。
やってないですね。
やってないのよ、うん、一応忘年会的なことはね、僕とつるんと D で
一応
軽くね、
はい、軽くやったんですけど、その
実弾生活のメンバーと一緒に、
うん、
あのインコさんのライブ終わりで行ったんですよ ね、
そうですね、う
ん、俺が店見つけて、俺店見つけんのうまいでしょ、
はい、
居酒屋どうだった、ちょっとその話させて、は
い、最初結構こうリーズナブルで、まあ、中華の居酒屋みたいな感じ
で、ね、最初あのインコさんのライブ終わって僕ら3人先に合流したんですよね、うん、で後からモッチさんとか、小林健奈子ちゃんとか、うん、その実弾生活女優陣とかも来てくれる、
はい、
役者の人とかっていうんで、じゃあ僕ら先に暇になったから店見つけましょうっつって、
そうですね、
俺がね、よく信じるから、うん、店見つけるっつってバッと入ったじゃない、
はい、
うん、
それがまあなかなか美味しかったし、
そう夕方も4時ぐらい3時ぐらいだったら、うん、もう座敷ね誰もいないところでバンと十何年
だけど、なんか最終的にリーズナブルだねって言ってたのに、うん、安かった
400円とか、
うん、そう400円とか500円とかのが、
ね、ドリンク安いし
いっぱい頼めるっていう、
うわーっつってね、
頼んで
飲み食いして、
なんだろう、でもお会計の時
D は途中で帰って俺ら最後までいたんか、
う
ん、
そうですね、
うん、
でもやっぱお会計の時に1人5000円以上かかってて、モッチさんがなんだこれ
いやあだって、
ね、この店探してきたの誰だよ、
10時間ぐらいいたでしょ、
そう
確か、いやマジマジでいやそら行くぜ、うん、いやもっといったら1人6000円
だって
10行ってないか10は行ってないか、お会計
10は
1次会行って2次会行ったらこんぐらい払うだろうなっていう額はもちろん払えます、うん、僕ら
本当に5、6000ぐらいだった気がしますよ、
でも上だったでしょ、
うん、まあ最後不満紛失してましたけどね
まあ一発の会計6000いくらは高いね、うん、とは思ったけど、
まあ、まあちゃんと時間決めてやれば、
うん、まあね、
そこそこ、
うん、
よかったんじゃないかなと思います。
なんとなく僕はそれが、まあこの3人での外で会うの初めて、飲みながらじゃないけどだったから、うん、まあ、確かオフ会はちょっと忘れてました、
はい、
え何じゃあ送ってくれた人が今聞いてる可能性もあるわけじゃない、
はい、
やったらマジで一人来なきゃやばくない、一人は来なきゃ、一人来たとしてもやばいけど、
そうですね、
いや3-1で
3-1でねその人だけ、
そうで、その人の知らない話を俺ら勝手にして盛り上がって、
いやそこはその人立てましょう僕らがホスト役だから、
つるんもさ、その前のそのインコさんの終わりの打ち上げじゃないって、はい、飲み会の時さ、最初 2,3 時間 D が帰っちゃって、はい、あとさ残されてたつるんと俺が
残されてましたね、
であんま知り合いいなかったじゃん、
で知り合いなんか一人もいない
そうだよね、後半全然喋れなかったもんね
全然何喋っていいか何も分かんないし、実談生活の話してるし、そうそう、まあ、別に悪く言うわけじゃないですけど、まあ、分からない話が多いから、
で俺でもなんとなく俺振ったりしてたじゃん、鶴はどう思うみたいな、
そうありがたいことに
ね、何でも
高橋さんが相手してくれるって、
要は本当絶対分かんないようなことを話してんのに、うん、鶴が、
うん、
じゃあそれに対して鶴はどう思うって、要はボケじゃない、
そうです、ね、
絶対分かるわけないじゃないですかぐらい言ってくれたらいいのに、なんかあいやはみたいな、
いやなんかもう酔っ払ったら結構喋れるかなと思ったんですけど、だから相当飲んだんですよ、しょっぱなからチンタオビールとか5、6本飲んで、最初の 1,2 時間ぐらいで
言ってた
5、6本飲んだけど、ちょっとダメでしたね、
まあまあ、
あの日はちょっと調子が悪かった、
まあまあまあ、よかったです、
面白いこと言えないと、
いやいや後半ねよく喋ってました、オフ会ねやりたいです、
じゃあ
やりたいかな、
まあ、僕らがやりたいかというよりはリスナーさんがやりたいかどうかですね、
オフ会っていうのはそんなもんかい、
そんなもんじゃないですか、
向こう側から発信があってから、
うん、じゃあもしオフ会やるとしたら、
うん、
その打ち上げみたいな時に使った店でやりましょうか、
行こう、新宿ですけどね、昼間からやってたから、うん、ああ東京の新宿よかったよね、
昼間から飲み始めて昼間で終わりましょう、
ああいいんじゃない、
うん、遠くから来てくれる人のことも考えとか言いつつい
るのよ、うん、
まあ、鹿児島ぐらいから来てほしいですよね、
どうせなら
どうせなら別にその日帰れねえよ
いいでしょ、まあまあ、
うん、じゃあもう一つ
頑張りましょうということ、
はい、もう一つ質問来ております、
質問箱、
はい、質問箱から、よく寝落ちしてしまって夜中に目が覚めてまた寝るという行動を1週間に3回はやらかします、寝落ちしないようにするにはどうしたらよいですか、あとお二人はアルバイトもしてらっしゃるのに仕事中眠くはならないのですか、
なるほど、寝落ちってさ、
はい、
よくみんな言うけどさ、
うん、
あれってネット用語でしょ、
ネット用語、
そのオンラインでゲームやってて絶えずやってなきゃいけないのにゲーム中でガクンと寝、うん、意識なくなるっていうのは寝落ちでしょ、
まあでも今かなりネット以外でも市民権得て、
そうなの、
うん、ますよね、
で俺でも寝落ちって言葉使わない
じゃあ何落ちっていうんですか、
寝ちゃった
寝ちゃった、かわいいな
また お茶目な部分が。
あ、ごめん、昨日寝ちゃった。
でもそうだ、寝落ちって僕あんま言わないです
よ。へえ、そうなんですよ。僕結構
言いますからね。でも実際あんまないし、これね。
うん。アルバイト中、眠くなったりしません？
全然、眠くな、らんないかな。え、でも、なるな、あんまり。
クリーニング屋暇なんじゃないですか？
クリーニング屋はね、まだ昼間だから、
うん、
いや、本当に暇なのよ。今2月、繁忙期の前だからっていうのもあるんだけど、本当、はい、おじちゃんとコーヒー飲んで喋ってるぐらい。
コーヒーなんて飲んでいいですか？
そうそうそう、裏で暇だから眠くなんないな。まあそれは夜の夜勤の方がまだ眠くなるけど、はい、別にやっぱもう夜型の生活だからその時間は眠くない。
うーん、僕倉庫でアルバイトしてるんですけど、まあ、もちろん2月、ね、うん、2月ってやっぱり忙しくない時期らしいんですよ。だから手が空く時期があって、
うん、
パソコンがあるデスクの前に座ってるんですけど。
え、そんな感じなの？工場って。
工場じゃないです。倉庫か。倉庫。
毎回
工場ではない。
工場勤務って言いつけ、決めつけるけど違うか。
何も作ってないです、うちは。
倉庫で。
そう、うん。でね、なんかこう、パソコンあるんですけど、うん、別にデスクワークってほとんどないんですよ。うん、僕みたいなアルバイトには。
まあまあまあまあ、別に、
ね。物が来てそれを動かして、まあ、左から右に流す職業ですよね。うん、で、だから座ってる時に本当に眠くなるんですよ。うん、暖房も効いてるし。
あったかいし。
うん。本当に普通の倉庫みたいに外じゃないんで。
じゃあどうしてるの？
寝ちゃいます。
ダメじゃねえ。怒られないの？
いや、怒られたことないですね。結構みんな無視してくるんですよ。僕のこと。
あれ？不穏な空気が。
なんかね、放置、分かんなかったら聞いてっていう一番やりにくいやつ。
寝ちゃうんだ。
寝ちゃいますね。
寝れる？でも座りながらとか。
いやでもね、本当にもう寝ちゃうって感じ
なんです。なんだよそれ。え、質問なんだっけ？寝ちゃうには寝ちゃうから。
仕事中眠くはならないですか？寝落ちないようにはどうしたらよいですか？
そういうのでも直した方がいいんじゃない？
寝落ちってあれですよね。つまりこの人はと寝落ちしちゃって寝ちゃって夜中にもう一回目が覚めちゃってっていうのが嫌なのかな。
ああ、そうなのかな。俺目覚めないな寝たら。
うん、
マジで目覚めない。
いや覚めますね僕。
あ、本当。
なんかこう本当に本気で寝るって感じに ならないと目覚めます。
へ、
うん、寝ちゃったっていう時は目覚めます、ね、
でそっかどうする？もう一回寝るの？すぐ
もう一回寝ますけど、
うん、
まあ 1,2 時間寝れない時間は続いたりしますね。
寝つきがね。
うん、
なんかアドバイスちょっとするんか。じゃあ寝ないためにはどうすればいいか。
で、限界になるまで我慢する。
何それマジで。マジで何こん
でもこれね結構よくあることですよ。だからあんまり気にしない方がいいんじゃないかなと思って。
寝落ちちゃって。そんなに思い詰めてもいないと思うけどね。
うん、
あ、そう。
なんだアルバイト中眠くなったら、もう、ま
あ、仕事
中、ね、つい寝ちゃう。うっかり寝ちゃう。
あ
で、寝てんじゃないよみたいな感じで怒られたら、あ、すいませんって言えばいい。ちょっと顔洗ってきますとか、そういうのが言える職場だといいですねっていう話。
俺がさ、その質問送った人だとしたらさ、
はい、
今の答え、
はい、
マジ二度と送んないし、
そう。
ラジオ聞かないし。
いや、でもね、なんで僕が答えてるのかって話ですよ。高橋さんのラジオだからね。
まあでも俺ミンティアめっちゃ食う。うん、それでいこう。あと、イートミント食った最近の。
ああ、それ高橋さんがもらいました、ね。
前食べさせてあげたじゃん。うん、あ、多分よかった。ああいうの。
ああいうの食べる。
清涼感強めのやつがいいと思います。うん、もうないの。
なんかそういう。と、ツイッターからも。
あら、行きましょう。いいですな。
こんばんは。かげくらげさん、こんばんは、はい。質問ですが、お二人は好き嫌い多いですか？ちなみに私は白子だけが食べれません。今年は克服できるのを目標にしてます。
白子って、あなた食べれる？
食べれないです。
あなた、そうだ。好き嫌い、僕全然ないんですけど、つるん、めっちゃあるよね。
はい。
めちゃめちゃあるじゃん。
硬い殻をまとったものは大体食えないです。
はあ、かっぱえびせんもダメだっていう、
ね。かっぱえびせんは、物は食べれるけど、う
ん、
パッケージに書かれてるエビが気持ち悪いから触れない。
何言っとんじゃん。
袋を触れない。
触れ。
だお皿とかに出てたら食べれます。
ああ、かっぱえびせん
か。かっぱえびせん。
ああ、丁寧な人が出してくれたら。うん、
そう。
寿司もあれでしょ？
寿司はね、まあ、魚自体がそんなに好きじゃないんで。
そうだもんね。
行くと、卵とか、カモの炙り焼きとか食ってます。
あ、イカは
イカダメですね。イカ何してもダメ。 そうめんにしてもうどんにしても何してもダメ。
丸焼きもダメ。
丸焼きだ。丸焼きなんかも
う売ってるからですよ。うどんって何？
気づいちゃいました。
イカのうどんって何？
スルーしてくれればよかったのに。
いやいや気づいちゃいましたじゃなくて。え、うどんって何？
いやそれはいいんですよ。だそうめんよりもうちょっと太いとかそういう話ですよ。
は？
次行きましょう。
いや行かないよ。待って。何うどんって。
次
あるの？え、だ好き嫌いだ。白子、うん、食べたことあるの？
白子食べたことありますよ。
かがやくらげさんもあんのかな？白子めっちゃうまいけどね。あれはあん肝は？
あん肝ないです僕。でも食べれなそう。
ウニは？
ウニは食べれない。食べたことあるけど食べれないです。
ホルモン？
ホルモンは食べれます。
うまい？
うまいと思います。
レバー？
レバー食べれます。超好きですよ。
レバ刺し？
レバ刺し大好きですよ。よかった。
うん。イクラ？
イクラは良くない。
良くない。あまりいいと思うよ、いくら。いくら悪くないよ。
いくらあまり良くないんですよ。
良くない。飛びっこ。
飛びっこ、ちょっとつぶつぶしてるのはダメです。
数の子もダメ。
うん。卵がこう、集まってるのはダメです。
じゃあ、卵は
普通の、鶏卵は食べれますよ。
うずらの卵。
うずらの卵は、ちょっと、苦い。けど、まあ、美味しいと思います、あれは。
ああ、そう。好き嫌い、どう
好き嫌いはね、まあ、多いね、なきゃないで、
まあまあ
ない方がいいんですけどね。
だちょっとさ俺気にするもん、うん、やっぱり
そうなんですよね、まあ、よく言われますよ
飯行こうやって時あれお前あれ食えるっけこれどうだっけ、うん、みたいな。
だ自分より目上の人と食事しに行く時に、うん、
あるでしょ。だって
やっぱり日本人には魚だよねっつって刺し盛りとか頼まれた時にドッシャーですよ、
うん、あ 言えないん
だ。言えないから、うん、でもそういう時は根性出しました。
別にアレルギーってわけじゃないんだ。
アレルギーじゃないです、うん。
でも例えばさその白子とかあったら別に食わなくてもいいもんね。
うん。でも唯一、まあ、例えば久我山さんが唯一白子が嫌いってことは白子を、うん、食べれるようになったらもう何でも食えるってわけじゃないですか。
白子だからさ焼きとかだったらいいんじゃないかな。焼き生白子生白子ポン酢だったらちょっときついかもしれないけどさ、なんかアルミホイルでやって焼くみたいな。天ぷらは無理でした、うん、白子何度も挑戦しました。白子の天ぷらは無理でした。あそうですか。そんなもん言われたらねじゃあもう無理することはないでしょ。
うん、まあ、あと白子って結構塊で大きく出てくる。
そうね、まあ、見た目としてもなんかそんなによくはない感じです。
その4分の1のぐらいの量だったら食べれるんじゃないですか。
ああはいはい、うん、でもさそれを箸でちょいちょいってやるのもさちょい怖いよね。
まあ、まあ、
なるほど。
青海さん、
はい。
オフ会というかファンミーティングみたいなゆるい集まり。
オフ会とファンミーティングは何が違うの？
そこの違いよく分かんないんですけど。
ファンミだ。
ファンミってでも、うん、公式でやるものですよね。
ああ、いや公式でやろうよ俺ら。
非公式。オフ会っていうのは
俺らが出るのに非公式なの。
いやそういう意味じゃなくて。
なんで？
あでも詳しい違いはよく分かんないです。
まあそうか。ファンミーティングっていうのはファンの人とファンの人が喋る場かな。そんなことないか。
なんですかね。
その党の本人、うん、例えばアイドルとかがさいない場でも集まるのがが
オフ会じゃないですか。
ファンミーティングは？
ファンミーティングはでもファンミーティングも本人いますよね。
いるよね。
友達とかがよく東方神起とかのファンミ行ってんすけど、
うん、あそうなんだ、
うん、いますもん。
男女
それ女子小学校の同級生。
女性の友達いんの？
いや小学校の同級生。
そう
友達じゃないかもしれない。
向こう
もしかしたら。
いや知らんよ。
SNS で知ってるだけ。あその動向が見れるだけ。今便利な世の中だ。
ない
よ世の中だ
よ。本人から聞いてないんじゃん。ただ向こうが発信して
たら。多分地元に未だに住んでるけど本人と会わない。
そうですか。
そう。まあちょっとムキになってしまいました。ちょっと取り乱しました。
他にも質問が来ているということで。
はい。つるんさんへ質問ですって、ね、
これは何ですか。質問箱。
質問箱、
はいはい、
僕への質問が来てます。
あらいいじゃないですか。
紙媒体の書籍と電子媒体の書籍、これからはどちらに展望があると思いますか。書籍の新作を出すとしたら やはり Kindle などから出すのですか。
だあれよね、これは書籍に関する質問ってことはあれだ、うん、つるんがあんまりこのラジオって言ってないけど、
そう言ってないんですけど、小説を書いてるんですよね僕は。でもともと作家に小説家になりたくて、
いろいろ、まあ、今現在もそうでしょ、うん、
自分で個人的に出版したりとか、
そうな
本を出したりとかはしてます。
そうタイトルが、
小さな者たちっていうのと、うん、さくらんぼの描き方っていうのが、うん、Amazon の Kindle で 出てます。
だって俺も読んだもんね1個。
はい、
その時の俺が読んだ後の感想を覚えてる。
何でしたっけ、岩井俊二の映画みたいって言いましたっけ。
めっちゃ多くない
これ。多分その世代からすれば結構結構な褒め言葉。
小説読んだ人から映画へ例えられる、うん、めっちゃ多くない。
でもその後岩井俊二みたいな作風の映画、うん、結構後追いで出てきましたよね、
うん、
一時期流行ったんですよ、
うん、
映像を淡くして最後にくるり流せば映画として完成みたいなのが自主制作とかやってる人、うん、まあ学生とかですけどね、
うん、
まあ、僕は出身の大学がそういうところだったんで、うん、周りにいろいろいたんですよ、うん、自主制作の映画作ってる人とか、うん、で大抵最後海辺で、くるり流して終わりみたいな、
うん、
だからそういう感じにも受け取れる。
いやいやいや、その量産型じゃないけど、
そうそうそう。
急に当時ああああああああああああああああああああああああ
ああああああ
ああああ、
いやいや、なんかこう時間が経つとふつふつとそういう思いが、うん、あれ結構いい加減な、
いや結構考えた、結構考え
た、考えて岩井俊二みたいって、いや岩井俊二っていう人を思い出しただけですよね。考えてひねり出したんじゃなくて、そう
か。で質問が、紙媒体の書籍と電子媒体の書籍どちらが展望があると思いますかですよ、うん、どうなる、一応その本業というかそうしたいわけじゃない、これから
やっぱりね、
うん、
電子媒体、電子書籍って紙の本から離れられないと思うんですよね。今も全然離れられてない。
あ、そう、
まあ、一時期その、まあ、デジタルっていう特性を生かして、
うんうん、
まあ、人の目の動きとか読んでるスピードを追って、
ほうほうほうほう、
BGM が流れたりとか緊迫した雰囲気を出す効果音とか流れるみたいなのがあったんですよ。
Kindle じゃなくて、なんか別の電子書籍、
多分別ですね。
そんなのあったの。
電子書籍のプラットフォームを使ってやるというよりは、それその本自体がアプリになってるみたいなやつだと思うんですよ、
ほい、
確か。
ほうほう。
で村上龍さんの、
うん、
歌うクジラかな、
うん、
ちょっと題名忘れちゃったんですけど、
なんかあると、
でも、うん、BGM は流れてたと思うんですよ。
すげえ、目の動きを、
そう、読んでる進捗具
合、でもインカメラみたいなのを、
そんなに最近じゃないです。つまり電子書籍が出始めて、こういうこともできる、いろんなこともできるよねっていうふうに、
い
ろいろ試してた時期、
うん、
でも今それってあんまりないんですよね。
聞こない、
なんでかっていうと邪魔なんですよ。本を読むという声において音楽が流れてくるとか、うん、効果音が聞こえる、あとは絵が出てくるとか、うん、そういうのは結構邪魔なものだっていうことが、
分かって、
そう、まあ、電子書籍のリーダーってありますよね、
うん、
まあ、Kindle とかコボとか、
楽天、ああ、あるね、
コボとか、あれで今目指されてるのって多分デジタルとかそういうディスプレイで読むのにストレスを感じないものっていう風に、今もう本当に進化が、そういう風にそっちの方に進化が進んでる。
へー、
だからもうちょっと紙の本から離れていったら方が面白いんじゃないかなと僕は思うんですよ。だ全く違うものになっていくというか。
ああ、なるほどね。
でもまあ書籍の新作を出すとしたら、やはり Kindle などから出すのですかっていう質問
に対しては、でも実際今
は、うん、Kindle は個人で出せるので。
あ、そうなんだ。
本当に自主制作とかでやってる人に、やってる人にはすごいおすすめ。
へー、
本当に0円でできますから。
へ
ー、うん、何かこう形にしたいとか、うん、そういうことがあればやった方がいいと。
あれっていうのはさ、小説だけじゃダメな、小説だけなの。
いや、電子書籍っていう体裁を取るものであれば大丈夫です、うん、だからEPUB っていうファイル形式、うん、データ形式があるんですけど、そのファイルデータ形式で、写真集とかそういうのを作っても出せます。
じゃあ俺のソックス&ザシティも、
あれも全然出せますよ。
へー、でも出してるけどね、うん、電子で。
まあそうなんですけど、それをまあ
まとめると、
リーダーで読むにはとか。
ああ、
うん、
まあ今フォロワー10人だからね、
少な少な、もうちょっと宣伝していきましょう。
いやいや、いろいろあるんですよ、うん、
じゃ靴下屋さんとのコラボを
目指して。いや、一応フォローはしてんだけどね、うん、まあ、なるほど。
そうだから、こう、うん、やってみる価値っていうのはあると思います、何かを書いてる人にとって。
なるほどね、 Kindle。
しかも紙の本至上主義みたいなのってあるじゃないですか。
もう結構で、僕なんてやっぱり一応紙で育ってるから、やっぱ読みたくないもん、ね、うん、あんま電子
僕も最初はそうでしたけどね、でも電子書籍のデータを作れば、それに対してオンデマンド形式っていう形で、お客さん読者がお金を払う形でプリント代も出すみたいな。
あ、なるほどね。
一冊からプリントできるサービスっていうのは今すごい広がってて、だからまあ同人やってる人でも個人で小説書いてる人でも紙の本にはちゃんとなる時代が来てる。
ああそっか、なるほど。自分で、あ、そうかそうか、なるほど。
そう、でもまずはと紙で出すのを目指したらいいと思うんですけどね。
まあ、そうだ
ね。それに付随して電子でも読めますよ、でちょっと値段が安いですよっていう、紙の本ありきの形になってますね今電子書籍っていうのは。
だ、紙の本でさ、ちょっと言いたいんだけどさ、言いたいというか一応言っておきたいんだけど、
はい、
最近漫画でさ、なんか、
はい、
まあ、普通の漫画あるじゃん、
はい、
今めちゃめちゃ読みやすい漫画っていうのがあるんだけど。
なんですかそれ。
近藤秋乃っていう人が書いてる、
はい、
エッセイ漫画、ニューヨークで考え中っていう漫画あるんですけど、単行本今出てるの、
はい、
それがめちゃめちゃ読みやすいの。
どういう読みやすいんですか。
本の作りが、
へえ、
もうなんていうの、
うん、
開いてそのまま置ける。
あ、
普通の単行本とかさ、はい、小説とかってさ、開いて床とかに置いたらさ、ペロッと閉じちゃうじゃん、
うん、なんか物を重し乗せとかないと
つけないとダメとか、ちゃんと折り目くってやって、うん、とやんないとだけど、このニューヨーク、近藤秋乃さんのニューヨークで考え中シリーズ、
うん、
今2巻まで出てるんだけど、それはすごい開けるのよ。
へ
え、開いたまんま何も触らず置ける。
なるほど。
全部本あの形になればいいのに。空き書房。
僕も結構テーブルとかに置いて読むことが多いんで、
そうで、その時に
クリップ使ってます
よね。でしょ、押さえてるでしょ、うん、押さえなくていい、
押さえなくていいんだ。
めちゃめちゃ読みやすい。で別に値段も英語版で1000円とかだから普通なのよ。
うん、
なんでああなんないんだろうっていう。
うん、だから本の形って本当に大昔から進化してないんですよね。
今そのニューヨークで考え中、コデックス層という造本を採用しています。通常の製本とは異なり、背表紙をつけない糸で閉じた本のため、どのページもきれいに開くことができます。内容と合わせてその造本も楽しんでみてください。あ、一応アピールしてるんだ。
へえ、そうそう、糸で閉じてあるから本って開きにくいんですよね。
うん、
でも小説とか読む場合、すごいその閉じ目、
うんうん、
ま、あのページを左右に開きますよね本って、
うんうんうん、
そこの中心のあのくぼみが僕はすごい重要なものだと思ってて、
言ってたね、なんか、
うん、物語とか読むときに、うん、物語に入り込むその入り口になってるのがあそこの閉じ目だと僕は思ってるんですよ。
いやちょっと
本の中に引き込んでくるというか、
小説家っぽいとこ出してくるやん急に。え、もう一回言って今。
ちょっと同じことはもう言えないんだけど、
本の閉じ目、
本の閉じ目が物語に没入するための
没入、ちょっと待って、
入り口になってる。
俺と D の目見て、急に異物を見るかも。
やべ、
急にちょっと
3人しかいない
のに、クリエイターみたいな目線で
今ここに3人しかいない
の
に、
そうそう、
今異物になったらもうダメですよ。もう終わりです。
おいおいおいおい、小説家出してきた、
地獄だ。うん、まあでもね、
それがいいってこと。
それがいい。で多分賛否両論あると思うけど、うん、スラムダンクの31巻三能戦で勝利が決まった後のシーン、うん、花道とルカオが歩み寄って
ハイタッ
チしますよね。そこの手が見えないっていう、あの、
うん、要はその閉じ目が
漫画本の、そう、漫画本の
グイーってやんないと見れないもんね。
よくないところ。
あ、よくないんだ
って思われてると思うんですけど、うん、
僕はよくない、見れた方がいいじゃん、
うん、
いいの、
僕はそこがいいと思ってるんです。
それは物語への没入できるから、
見えないっていうところ、なんか全部見えすぎるのも本当によくない。そこ になんか何かしら見えないところ、不完全なところがあるから人って没入するもんだと思うんですよ。
え、でもそんなシーンなんてもうとっくに没入してるじゃん、三能戦なんて。
まあね、確かに。でも終わったってとこですよね、うん、終わって興奮冷めやらぬ中、うん、静かな静寂の中ですよあれは。で誰も一言もセリフがない、
静寂ですって、
セリフがない中で歩み寄ってバーンっていう音が聞こえるぐらいのあの画力、う
ん、画力はすごい。
それにもちろん気にしてるところあるんだけど、うん、やっぱりあそこで単行本になって、
うん、
まあジャンプでは若干見えてた、
ね、うん、いや、それだと見開き、
カラー見開きでしたから、ね、
うん、でかいしね、ジャンプ、うん、
けど単行本で見れなかった、
それがいい
っていうところで、僕はすごくもっと見たいと思うようになるんですよね。
だからもっと見たいんじゃん、見たいんじゃん。
そう、だからもっと見たいからページをグッて開けますよね。
うん、広く広く、
でもう物語の中に入ってるってことですよ、それは。
お、なるほど、
絵に引き込まれてるってこと。
開けば開くほど、
うん、 隅々まで見たい、この絵を余すとこなく見たい、次のページ行きたくないぐらいの感じ、うん、だから意外とその閉じ目って僕は重要視してる部分が
まずそういう見れなくてもいいんじゃないかっていう、
うん、そう、
なるほど、
ちょっとページに影を落としてくれるところがすごくいいなと思うんですよ、明るいところで読んでても、
あ
そこの閉じ目だけ暗くなる、
ああなるほどね、うん、へ、急になんか質問が、
はい、
コメントですか、
ツイッターから鮭改めチャーハン小僧あとニコ用さんから、はい、VR で見る電子書籍ができたらストレスなく読めるかもしれませんね、もしかしたらすでにあるのかもしれませんが、
いやめちゃめちゃいいと思うよ、
VR でもし文字が迫ってくるみたいなやつあったらどうします、
ああ嫌でしょ避けちゃうよそしてって、そしてが来ても俺避けちゃうよ、来なくていいもん、そしてが統治法とかで来られたらもう
よりなんかあのラピュタで浮いてるキューブみたいにトゥントゥントゥントゥンってこう迫ってくるみたいな、
やだ
いろんな文字がいろんな動きしてくるみたいな、
やだや
それ、コデックス層を青海さんが上げてくれますね、
いやこれめちゃめちゃ読みやすいよ、でもこれ読むのもいいでしょ、もしこれでそのスラムダンク最後のシーンバシンってあったらめちゃめちゃいいと思う、
でなんか意外とこの背表紙つけないでその閉じ目を晒してる作りの本とかっていうのも結構あのおしゃれで可愛いんですよね、
その自分がさ、つるんがさ小説じゃあちゃんとしたところから小説出すとするやん、そのまあ講談社ぐらいので行った時に想定とかなんか誰かに頼みたいとかある、
想定うんとね、
俺鈴木誠一デザイン室、
ああもう一番有名な人じゃないですか鈴木誠一デザイン室だと
なんかそういうのあ、なんか好きなさ画家、あそれかもう自分絵描くからさ自分で描いたらすりゃいいよ、
いやあのね
それ違う、
パッケージって、うん、多分自分では作れないと思うんですよ、自分でデザインできないと思 う,
う
だって鈴木誠一さんの名言知ってます、
なんだ
プロジェクト X に出た時かな、
うんうんうん、
プロフェッショナルの時かな忘れちゃったけど
出てるよ、ね、うん、
その時に想定に正解はあるって言ったんですよ、
お
普通は何かをものづくりする人って正解はないって言いますよね、
うんうんうん、
だから自由にできるとか、うん、そういう形になると思うんですけど、あれは売るためのものなんですよね、
う
本の想定って、
うんうん、
だから絶対に売れる、この本にはこれっていう正解が必ずあるって言ってるんですよ、だから僕はそういう本当にそういう人に頼みたい、
まあ、やっぱプロ、
ね、売るためのものを作れる人、プロフェッショナルに頼みたい、だから自分だけで作るっていうのっていいこともあれば悪いこともあって、
うん、そのさあの、うん、書いた小説あるじゃん、
はい、
あれ本書籍化もしてるじゃん一応、
はい、
あれは表紙どうしたの、
表紙は自分で書きました、
あそう
なんでかっていうと本当に一人の時期だったんですよね、周りに仲間もいない時期で会社辞めてすぐの後です
、一、うん、人の時期ですか、
そう喫茶店で書いてましたからねその絵を、
うん、あれはつるんが書いてたんだ、
そう、だからね、やっぱ人の手が入るっていうのもまた作品作りでは割と大切なというか重要なこと、いいことですね、うん、
というわけでおすすめの本があると、
おすすめの本、
つるんさん、
僕のおすすめの本は、
うん、
もう絶版になっちゃってるんですけど、
うん、
揺れる夏、違う、揺れる橋追憶の夏っていう鎌田敏夫さんが書いた本、うん、これ鎌田敏夫さんってどういう人か知ってます、
分からん、
あの俺たちの旅とか、
分かんないな、
そういうドラマを作ってた人ですね、
うーん、脚本家、
脚本家、あそう、揺れる夏追憶の橋っていうね、
はいはいはい、
やつで、多分角川から出てるんですけど、
うーん、それはコデックス層じゃないの、
コデックス層ではない、
あそう、
うん、で文庫本もあるんですよ、
うん、
文庫本のタイトルがクロスロードに変わってるんですよ、
あ変わるんだ、
ちょっとキャッチーになったっていう、でそれどういう本かっていうと、
うん、
あの高校の時の同級生が1年おきにあの決まった日に、
うん、
この橋で再会しようっていう約束をして、うん、その10年間を描くっていう話なんですけど、もともとこの人ドラマとかそういう脚本をやってる人で、
うん、
じゃあ映像では表せないものを書こう小説では、
はいはい、
って言って書いた本なんです、
なるほどね、
その1年ごとの10年とか100年とかの大きな変化って割とお
なんで急にな
んか割とあの変化って表現しやすいんですよね、
うんうんうん、
だけどあの1年ごとの変化って 結構細かくて本当に1年の月日が流れてないと表せない、
うんうん、
だからこそ小説で書こうっていうのがあったんですよ。
あ、なるほど、
うん、でそれを僕はすごい好き で、
うん、
で大人の人の話なんですけどね、
うんうん、
確か24歳とかそのぐらいの年から34歳ぐらいまでお絵描くっていう話で、うん、僕中2ぐらいで読んだんですよ、
はい、
で中2で初めて触れた大人の世界みたいな、
あ、はいはい、
そう、大人の人たちの青春というか、
うん、
そういうの触れてすごいいいなと思って、多分大人の人が読んだらこんなありきたりな話って思うでしょうけど、うん、だから読んだ時期もすごい僕としてはベストだった、だから今文庫本2冊と単行本3冊持ってます
すげえな、なんで
古本屋とかで見つけるとすぐ買っちゃうんですよ。今100円もしないぐらい、
まああるわな、実際ブックオフとかっていうのがあるから、
うん、
買っちゃうんだ。
買っちゃいます、
好きすぎて、
好きすぎて。で今日、まあ、実際にスタジオに持ってきてるんですけど、
それを、
いやそれじゃなくて、
うん、
今度こっち6番目のさやこっていうオンダリクの書いた本なんですけど、
うん、
昔鈴木杏と栗山千明、
はい、
あと山田孝之、
ほうほう、
山崎育三郎、今をときめく俳優陣たちでドラマ化された、
いつ
本なんですよ。
何、6番目の、
6番目のさやこ、
知らん、
多分2000年とかそのぐらいですね、
18
年とか前、
8年前、
うん、僕が多分中小6とか中1とかだったと思うんで、
見てる時期だな、ドラマ
で。それの本は多分今は新潮文庫
で出てるのが、それの本も今
一番メジャー、
うん、
だけど僕は単行本と一番最初にファンタジーノベルシリーズっていうので出た一番最初の文庫本、そしてその後大幅に改訂した単行本と今の新潮文庫の文庫を2冊持ってます
いや、ね、完全なさ、あれじゃ Kindle 派じゃないじゃん。
全部で6番目の最後は4冊持ってます。
完全な電子書籍反対派じゃん。
だからなんかね情報を
めちゃめちゃ紙に、
そう、情報を入れるときには電子書籍ってすごくいいんですよ。
そっちの
書いてあることを読む、
書籍の場合は何がいいの、
小説の、紙の本の場合は、でも圧倒的に何だろう、こう文字以外の情報がすっごく多い。ページの残り数とか紙の質感、カバーとか、読んでいる自分、時期とかね、
うん、
なんかこうそういう目に見えない情報とか、なんか感触で伝わってくる情報とかっていうのがすごく多いから、うん、紙の本は、まあ高橋さん今ちょっと呆れてますけどね
結局じゃあ何派なん、どっち派なん。
僕は紙の本派です。
あ、そうだっけ、紙の本派なんだ。
ただ、うん、電子書籍で出すのも本当に悪くはないですよって話。
なるほど、ね、
今本当にチャンスのある場所、
そう、結構本トークで結構行ったね、はい、何急にすごいな、
こんな持つのかよみ
たいな。なんか今日話、今日なんかやったっけ今日なんかやった、
なんか質問に答えてるだけだっけ。
そうだよね、やろう。
いや大丈夫、僕たちには、はい、あのコーナーがあるから、
キラーコンテンツがある、
キラーコンテンツ
があるから。嘘、なんていうコーナー、
おんぶに抱っこだから。
タイトルちょうだい、なんていうコーナー。
はい、これやってきて、はい、
出た、エコーまで急に何この連携ペー何ー、ちょっと待って、何今、
なんか D からの贈り物みたいな感じでしたね
すごいなはい、
はい、
何ですか。
このコーナーはですね、
はい、
高橋さんと私つるんが互いに相手にやってきてほしいことを出し合い、それを実際にやってくるというコーナーです。
いやー、やってきましたね、とうとうこの時間が、はい、
もう一回言いますと、はい、前回僕は、ですね、高橋さんからどんじろを作って食べる、
どんじろってね、わかりますかね皆さん、
ど
ん
兵
衛、カップ麺のどん兵衛に、牛脂を入れて、もや茹でたもやしを入れて食べれば
ラーメン二郎っぽく
なるってい う,
そう、
ね、ちょっと前に話題になったが実際食べてみたい、
食べようという指令が出まし て,
て, きてくれっていう、
はい、で高橋さんの方には原付の免許を取ってこいと、はい、でそれの答え合わせを
いきましょ う,
ってみましょう。
じゃあまずつるんからいきますか。
はい、
どん二郎を作って食べてきてよっていうお題だったんでしたが、
し
どうでした、はい、やってきましたか。お願いします。
やってきました。
おお、まあ、
やってきましたよ。
簡単なとか、まあ、イージーな、
簡単です
か、ね、どうだったよ、作ったの。
ま、作りました。まずはどん兵衛を買いに行くところから、
うんうんうん、
近所のスーパーに行って、で牛脂、
うんうん、
牛脂って、まあ、あの肉コーナーにただで置いてあるんですよね、
うん、スーパーとかもね、う
ん、つかみ取りみたいな感じあるんですけど、うん、そんないらないからって言って1個だけ持ってきて、
うん、
でもやし、 一応一袋にしました。どん兵衛が僕はあの大きいやつじゃなくて小さいやつ、うん、大盛りの方じゃなくて普通の、
え、あれうどんを選ぶんだよね。
うどんです、うどん、うん、どん兵衛のうどん、うん、
でどうすんので
、もやし買ってきて、うん、で二郎といえば生ニンニク、
刻んだ生ニンニクですよね。刻んだ生ニンニクも入れなきゃダメなんだ、
う
ん、
で、う
ん、
でそれだけだとちょっとビジュアル的にどうかなと思ったんで、うんうんうん、唐揚げってありますよね、揚げ玉、辛い揚げ玉、
あ、はいはいはい、
赤いやつとでガリマヨのトッピングとかもあるんですよね、
うんうんうん
うん、なのでそれをちょっと、
あ、ちょっとトッピング入れてみて、
トッピングで再現してみようと、うん、でもちろんチャーシューも買ってきました。チャーシューはまあちょっと自分で作れなかったので、
あ、まあまあ、
でき薄いやつ4枚入りの薄いやつを2パック買ってきて、うん、2枚で1枚みたいにして、4方向に飾りました。
お
で今からその実際に作ってきたどん兵衛の写真を、
写真を上げてくれる、
ハッシュタグラジゲンでツイッターに上げます。
はい、お願いします。
のでぜひ皆さんちょっと見てみてください。
一緒に見ようか、俺もそのツイッターの画面一緒にね。うん、
今、
はい、どこで作ったの？家？
家で作りました。
トータルいくらぐらいかかった？
トータルで、
カップ麺
で、まあ、そんなですよ、本当に1000円以内、1000円もかかってないと思います。
そっかそっか、楽しみだな、うん、今ツイートボタンを押してるところでございます。
多分繁栄にちょっと、
どんじろうな、おお、すごい、
ました、ね、今こういうの
非常にどんじろう、
非常にどんじろうですよね、これ。あのドンジロの正しいビジュアルっていうぐらいドンジロ、
はあ、
どうですかこれ。
いや、ジローっぽいね。
そう、多分ちょっとあのツイッターの写真見れない人も、
これ上の
高橋さんの興奮を聞けば分かるん
ですけど、これもやし、この揚げ玉の下にさ、そう、
まあ、もやしで、土台を
作って、もやしこれ茹でてる、
もやし茹でてますよ。
透明感なくない？
ほとんど湯通しですね
ぐらいで、
ぐらいシャキシャキ感がな
くて、ああ、でもすごいドンベじゃなくてどんじろうっぽいわ。
もやしで土台を作って、その周りに4方向にチャーシューを乗せます。
で押さえ て, さえて、で上から揚げ玉を乗っけてる
ってこと。だからそう、マヨネーズと揚げ玉を、
マヨネーズ、
そう、マヨネーズをかけました。
ジャンクに寄せたね。え、で生ニンニクも、
生ニンニクも手前、一番手前の部分ですね。
あ、これか。え、で牛脂は、
牛脂は、お湯を入れるときに一緒に溶かしてます。
あ、溶けるんか。
そう、
なるほど。
その、まあ、牛脂を入れたことによって乳化スープみたいな感じになってました、ジローっぽい。
で食べた、
実際に、はい、食べました。
どうです、ジローは食べたことあるでしょ。
ジロー食べたことありますよ、
お店とかね、いろいろあるけど、実際どうですか。
実際食べてこれ、うん、上の部分だけ美味しかった。
あ、具の部分、
具の部分、
はい、
チャーシュー、揚げ玉、マヨネーズ、もやしの部分だけ美味しかった。
スープとか下麺の方は
クソまずかった。
え、
全然美味しくない。
なんで、
本当になんかもう気持ち悪くなりました、これ。
どういうこと、脂っこいってこと？もう牛脂が入ったぐらいじゃん、別に味なん。
牛脂食って、あ、牛脂食ってない。
お前牛脂食ってんか。
ちょっと間違えました。牛脂が入ってて、うん、とろみのあるような感じのスープになってるんですよ。
良さそうじゃん。
だけど味がどん兵衛に合わない。
嘘。だって結構ツイッターで評判になって書籍化されたんだよね、この作った人のやつ。
あ、最初に作った人。うん、元祖って言われてる人は牛脂じゃなくてラードで作るって言ってますね。
あー、うん、そこの違い
もあ
ったし。
でもまあラードは別に手に入れやすいものでもないから、
うん、
だってこう買ってもね、どんじろうにしか使わないからラードって。
いやいや、他にも使うよ
な。他に使い道が、普段の生活で、どんじ
ろう以外にもあるぜ。
いや、普段の生活でラードに使い道がある人ってあんまりいないですよ。
そうか。
あとはもう中華料理屋にあげちゃうぐらいしかないですよ。
他にあると思うけど、うん、
だ、まあ、そんな
あんまりだった。
あんまりでした。
じゃあ100点中いきましょう。つるんのラーメン点数何点でしょう。
24点。
クソ低いやん。赤点じゃん。
上だけは美味しかった。
まあ具だけだからな。
具だけは美味しかったけど、そう、下がでもちゃんとスープまで簡易にしました。
あ、そう。
でどん兵衛だから、あの揚げは抜いちゃうらしいんですけど。
ああ、はい、そこそこ元から入ってるやつね。
そう。
あ、そこ、それどうしてんの、うん、これは外してんだ、この写真は。
吉岡里帆ちゃん出てきてくれないかなと思って一応残しておきました。
いや、可愛いけど。
それは赤いキツネだよ。
いや、知らない知らない。何この、何この罠。無駄な罠。何。
そう、うどん違い、
ね、あんまりだったんか。
あんまりでした。
あらら、や
だ、ね、でもまあ作ってみたら面白いですよ。
ああ、でももう二度と食べたくない。
そう、もう二度と食べない。どん兵衛はどん兵衛で食べる。
ああ、でも俺これだったら水10杯は必要だな。
あ、これ超水飲みましたもん。
あ、どんくらい飲んだ。
あの
絶対俺の方飲むけどね。
1リットルの、まあ、水っていうか炭酸水、ウィルキンソンの1リットルのボトルあるじゃないですか。
今日ちょっとおしゃれやん、今日ちょっとおしゃれやん、言うことなんか。
いやいやいや、
ウィルキンソンの炭酸、
ウィルキンソンの炭酸で別におしゃれじゃない
アメリカの人やん。
CM でレニークラビツかかってるぐらいですよ
そうそうなんだ、うん、新しい情報
は。そう、
はい、じゃあ、まあ、ということで、はい、ドンジロ
ー高橋さんの方に行きましょう。
はい、何ですか
高橋さん。原付免許、
ええ、
取ってきました、
ね、今日も集合してからスタジオまで移動する間もね、うん、
結構ね高橋さんなんか知らないですけど、うん、その原付免許取得づいてて、うん、あの標識見るたびに、はい、あれは速度制限30キロだとかこれは路側帯と言ってとか言ってすごい声を張り上げて、なんかはいはいはいはいはい、俺分かるみたいな感じのこれ知ってるこれ知ってるみたいな、
おここ駐車禁止だぞ、おさっきタクシーに曲がってきたら本当30メートル手前からウインカーつけてたんか、おい
とか言って、なんかすごい急にもうツッコミの対象が広がるっていう、ね、ありましたけど、
というわけで、
さあ、
はい、
結果をお願いします。
結果発表いたします、私、はい、高橋洋平原付免許取ってません。ありがとうございます。
マジか、取ってませんっていうのは
取ってません、
つまり落ちた。
めちゃめちゃ勉強した、
はい、
めちゃめちゃ試験問題やった、
はい、
標識とかも入ってる、だって言ったでしょ、うん、路側帯 0.75 メートル以内は駐車禁止だぜとか、
そうそう、うん、免許持ってる人もよく分かってないようなことまで分かってた。
そうそう、めちゃめちゃ勉強しました、
はい、
正直言うよ、
はい、
試験すら受けてねえ
試験すら受けてないのに、じゃあなんで10分遅れてきたのかっていう試験会場からここまで遠かったのかなとか、そういう、
聞いてよ2回行こうとしたの試験、
はい、
いやマジで仕上がったと、
うん、
本当この前の何日か前だけど、
うん、
朝府中、8時半とかに行かなきゃいけないの、
はい、
最悪準備とかもろもろで、うん、起きれないの
午後は
ないの、午後だってさ、午前講習がテストは9時5分からで、午後講習ってやつが9時半かな確か、府中も3月、
午後じゃないじゃん。
そうそう、でもその前サイト見たでしょ一緒に、
うん、あ、そうですね、で平日しかやってないんじゃない
ですか。そうで、俺さ、普通にさ、うん、朝2時からバイトで、7時までバイト、クリーニングやって、うん、7時半から4時半までバイトの日とかあるじゃん。っていうのが結構あるの、最近、
うんうん、はい。
で、そのまま寝ないで行くってさ、できるんだけどさ、
うん、
寝ないで行ったらさ、あの文章問題、
うんうん、
引っかかりまくるよ。
それこそ VR のあの、電子書籍みたいになりますよ。
そういうこと。
うん、
どういうこと
ラピュタのキューブみたいに文字がバーって、
いやそう、正常の判断ができないじゃん絶対、う
ん、あとそんなんで原付に乗らないでほしい。
そう、いやだから、午後講
習ってだって技能でしょ。
その2週間前3週間前か前の収録が、うん、からちゃんと時間を割いてないってのその、はい、この日休み、前日休みにして次の日も昼もないようにするとか、
うんうん、
っていうのはなかったから、次の28の朝取りに行くわ。
お、28の朝。
そう、別に諦めたわけじゃない。
なるほど。
マジで体の調整しないと落ちるもん。
確かにね、
1時間寝て行ったところで、あの言葉の妙の問題
そう、
判断つかねえ。
あの引っ掛けようとして本当に引っ掛けてくる問題です
ね。でテストやって受かったらその後講習があるんですよ、うん、実際バイク乗るやつ、うんうん、俺それ事故るよ、
ね、
寝ないで行った
ら。そこはちょっと無理しないでほしいと思います。
許してくれ
ってことで、じゃあ28に
だから、これ生放送聞いてる人は、あ、高橋やってないんかい、撮ってないんじゃないかバカ野郎いやそれあんたらも持ってるだろうD もつるんも、
まあ、若干持ってますよ。違うよ
その生放送で聞かない人からしたら、うん、俺はもうこの瞬間撮ってるからね。だって1週間後この放送を録音のやつ聞いてる人は、
ああまあそういうことですね、うん、はい、
もう撮ってるから、それからしたら、だから別に何の言われもない
じゃあまあ水曜日に確実に免許を取ってくれるってことですね。
取ってる、マジで取ってる。だからその時は何、どこで発表しようか。
その時は次回発表
取っとく、
うん、
誰も言えないの、
うん、
そっか。
それかまあ原付で遊びに来てもいいですよ。
いやだもうでも買いたいバイクも原付雑誌を俺読んでたもん。
ほう、
カブとか。
ああ、カブ買いたいんですか。
カブ欲しい ぱり、
まあ、家具いいっすよね、
いいらしい、やっぱり、
うん、本当に一番性能がいい
というわけで、まあでもちょっとね、でも勉強してるんで、
はい、
いや本当にお願いしても、すみません、ちょっと次回まで
に、じゃあ水曜日に来たいってことですね、
すみません、お願いします、はい、
というわけで答え合わせ
何のこっちゃという
でしたじゃあまあ、 あの次回の
や
はいこれやってきて決めましょう、
いきましょう、
はい、お互いに
じゃあまた3つずつ書いて、その中選ぶっていうことですね、
その中から1つ選ぶ、
じゃあどうしよう、俺からあなたから選ぶか、
はい、じゃあ僕から、まず3つ
書いてきましたね、そこからつるんが何をやってもらうか選んでもらいましょう、はい、じゃあまず1つ目俺が何をやってもらいたいか、
はい、あこれねちょっとね、
じゃあ2つ目からいこうか、
そのかぶってるかもしれな い,
かぶってる、あじゃあいいよ普通に、じゃあ行ってみ、
連携できるかもしれない、
うん、
一つ目マグカップ作ってきてよ、
そう、うん、僕はクリーニング屋で暇じゃん、
はい、
でコーヒー飲むんだけど
それ用のマグカップ、
そう紙コップ使っちゃってるから、うん、毎回捨てちゃうのよ、で、うん、買いに行く時間もないし、
うん、
朝起きれないから、
はい、
お店やってる時間起きたくないから、はい、だから包丁作ってきてそれ使いたいなっていう、
ああ分かります、うん、で二つ目 T シャツデザインしてきてよ、
そうこれラジオネット東京この番組、うん、ラジゲンの T シャツをデザインしてきてもらって、それを作って、うん、僕はアベーマとか出るときにそれ着ていこうっていう、うん、
それいいっすよね、ハッシュタグラジゲンって書いて
みたいな、
うん、
もうアベーマから発信しよう、ここ
宣伝のためのデザイン性全く無視の T
シャツ、そうそう広告塔になってくるから、
あの真オレンジのロゴをバーンって載せて、じゃあそれもいいっすね、
それもいい、うん、
でさあ3つ目、
はい、
俺の潜在撮ってよ、
そう今潜在写真、今小中ゲーム所属なんですけどないんですよね、
うん
うん、コンビの時の写真を片方切ってやってるから、
あ
ちょっと撮りたいな、
孤独になっちゃいましたからね、
そう孤独、うん、言い方な、うん、いやだから次の写真うまいやん、だからちょっとなんか人を撮るの別にうまいでしょ、
そうですね、人を撮るのはまあうまいっていうかまあ好きですね、
でしょ、だからそういうのはちょっとやってみたいなっていう、うん、
確かに
一応見て、まあ、でその3つです、
はい、
で僕の3つ発表しますね、つるんが俺に対してやってきたっていう1つ目、
はい、
最高の自撮り写真を撮る、自撮り写真、
自撮り写真
俺の、
そう、うん、もう自分の持てる技術全てを使って最高の、うん、今インスタ映えするとかでもいいんですけど最高の自撮り写真を撮る、
加工とかするってこと、
加工とかも別にしてもいい、
メイク
メイクしてもいい、まあ、完全に別人になってもいい、
ああなるほどね、
うん、
へえ、
フォトショー使ったあげく別人になりました、
なるほど、
でもいいです、
2つ目、
2つ目
こち亀を全巻読破、
ああこち亀って何巻まであるんでしたっけ、
ね、200巻
じゃない、一応完結はしてますよね、
してる、
うん、
いやきつ3つ目、お茶漬けに一番合うお茶は何茶なのか検証、飲むテイストが全部違うね、
そう、
えどういうこと、さっきのコラボできる連携できるって何、
いやほら自撮り写真ってあったじゃないですか、
うんうんうん、
自撮り写真を撮ってる時に潜在写真撮ろうかな、うん、
いやでもちょっと潜在はナチュラルな感じがいいやん、
よく考えたら、うん、コラボできないわこれ、
できないか
なんか写真っていうカテゴリーで似てるって思っただけですね、
じゃあ俺から選ぼうかな、
はい、
お茶漬け
どうぞ選んでください、ダリーナって
行きましょう、こち亀の全巻読破、
お来ましたね、
僕家の近くにすごい安いマーキッスあるからそこ行くわ、
はい、
あ
免許取りに行く暇もないのに、
本当だよ、だそこなら夜中やってるから
はい、
あじゃあこち亀全巻ちょっとまあ1日入ってみるわ、
分かりました、
辛そう、
こち亀ちなみに第200巻で最終巻ですね、だそうです、
まあ、時代を終えるからね、あれ読めば、
うんうん、
じゃあつるんさん3つか7選べますか、はい、全部きつそうで大変だけどね、
俺の潜在撮ってよ、
おおマジ、
写真撮りましょう、
ほ
これ で今ねあのツイッターで輝くクラゲさんのコメントにもあるんですけど、うん、この調子でつるんさんも写真撮りましょう、
なるほど、あれ
高橋さんの写真で応募しちゃいましょう
俺の潜在をコンテストに出すの、
そうだコンテストで出した以上潜在としては使えなくなるんです
けど、ね、よくわかんないよ、
ね、まあ、高橋さんの題材に写真撮ってやってみましょうか
そうですか、ああで青見してんのヨートさんか、はい、免許取得したら免許取得記念の靴下漫画書いてください、
はい、
そう俺は最近靴もう多分青見さんとか知ってると思うけど靴下漫画全然上げてなかったのも原付免許を集中するためだったのよ、
あそうなんですか、
うん、
なんかペースが狂ってる
なと思いました、いや全然書いてないもん、
うん、
6日間ぐらい、
あと4コマ漫画なのに4コマの線書いてないやつありましたよね、
いや
なんか色分けだけで終わって
る、意識朦朧としてる時があるからそう頑張って言いましょう、はい、ということですよ、
まあ、というわけで
今日なんかしたか、
うん まあ、やっぱりこのはいこれやってきてにおんぶに抱っこですね。
いやキラーコンテンツですから、
はい、
じゃ頑張ってみます。じゃあ僕は次回までにこち亀を全巻読破、そしてつるんが
潜在取ります。
はい、お願いします、はい、というお互い決まったところで次回の答え合わせ楽しみにしていてください。というわけでそろそろエンディングの時間でございます。お別れの時間が近づいてまいりました
。はい、まあエンディングの時間もう終わってるんですけど、ね、
もう終わってます実は、
うん、もう9時になってるん
ですよ。1時間経ってるっていう。
そうびっくりした今、うん、はいエンディングの時間ですってもう終わってんだよ。
もう終わって
そうか。それではさよならって切るのかと思ったらいやいやまだ続くっていうね。 まあこういうね、うん、あのロスタイムありも、はい、まあなかなか
おつなもんでしょう、うん、
普通のラジオではないことなんでね。
本日の配信のアーカイブはポッドキャストで無料で聞けます。ラジオネット東京のホームページからぜひチェックをお願いいたします。コメントや感想の投稿はツイッターとホームページの投稿フォームからお願いします。ツイッターではハッシュタグひらがなでラジゲンを必ずつけてください。
え、はい、質問は質問箱でも募集しています、
うん、もう質問あったからねよかったですね、
はい、URL とはあの僕のツイッターアカウントでハッシュタグラジゲンつけてつぶやいてますので、うん、それで、検索してみてください。
なるほど。じゃあつるん次回の、ラジゲンの放送日はいつでしょう。
未定です。
またかい。
はい、
いやマジで決定した時ってある？
ないですね。いつも次回が決まらないままやってます。
3月はでもどうなってん？来週はあれですか？
来週は、
ラジータン、
ラジータン公開収録。
あ、おかっぱちゃんハウス。あれどこにあるの？
神尺寺ですかね。確か。
はあ、だから前のインコさんのライブで言ってたやつでしょ。
そうです。
おかっぱちゃんハウス。あとバビロンなんだっけ？
ああ、バビロンの川のほとりみたいなやつですよね。
あったね。あ、でも面白そう。そこちゃんもねぜひ楽しみにしていてください、はい、ということでございます。では本日もね我々の
はいそんなこんなで。1時間ありがとうございました。
お聞きいただきありがとうございました。どうも高橋洋平でございました。
つるんでした。
またね、バイバイ。
ありがとうございました。
この番組はラジオネット東京がお送りしました。